イザヤ書41章41章の11節から16節まで、イザヤ書41章の11節から16節、タイトルは恐れるなということにしてあります。この短い箇所ですが、まず言われておるのは神の守り、非常に力強い守りがですね、まず言われておるということですね。あなたっていうのは、これはイスラエルの民、いやユダの民を直接には指しておるということですね。神の民で、現代においてはこれはキリストを信じる者たちに言われていると受け取ることができるわけです。これが書かれた2500年ほど前には、捕囚から帰っていこうとするユダの民ですね、直接的にはそういう、これから道も備えられるということだったんですね。道が備えられると、それだけではなくて、このようにですね、その帰っていく民、神の民に対して滅ぼそうと攻撃してきたり滅ぼそうとするもののようなものはですね、神の大いなる裁きを受けるんだと、逆に非常に神の力によって恥を受け、恥ずかしめられ、滅ぼされしまうと、争いを仕掛け戦いを挑もうとするものですね、その神のため、それはみんな無になってしまうんだと、そういうふうにこの砂漠地帯を遥かな遠い、カナンの地に帰る民に対しての力強い守りというものは、こういう表現で書いてあるということですね。これはまあそのまま私たちの、あの番屋もそういう天の国に行く旅路だというふうに、我々の毎日をそのように例えたようなことなので、私たちにそのまま言われていると、2500年の歳月を超えてですね、そういうふうに受け取ることができるというのは、この聖書の非常に意味深いところだと思うんですね。で、ここで無に等しくなる、無に帰すると言われておりますが、そのこのように繰り返されてですね、無になるということ、神のために戦う者を滅ぼされるとともに、この無になってしまうということが言われていますが、この無になるっていうのはですね、この隣のページの34節にもですね、24節ですね、すみません、ここにもですね、お前たちも本来無に等しいと、言ったようなことがありますが、このイザヤ書を書いた人はですね、このもう一つ手前にもあるんですね、40章にもですね、40章の17節ですね、40章の17節や23節にもですね、主の御前に国々はすべて無に等しい、そして40章のこの22、23にもですね、地に住む者は虫けら、虫と同じだと、そして23にも、主はさまざまな地方、国を支配している人たち、諸侯とか書いてありますが、諸侯とか言っても今どころ誰も使わないことを使いですからね、その地域を支配している人たちですね、そういう支配者たちを無に等しいものにすると、こういうふうにこの41章今日の前後の箇所においても、何度もこの無になるっ あるいは無に等しい存在ということを言っています。このことはですね、イザヤが非常に神様の無限大の大きなものをはっきりと見ておるほどですね、こういうものはどんなに悪の力で攻めたけろうとも、そのものはみんな無になってしまう。で、神の民自身も虫けらのような、これは無に等しいと言いたいわけですね。恐れるのは虫に等しいようなヤコビをイスラエルへと。両方の意味でこれは無に等しい、無という言葉が出てくるわけです、ね、非常に強力な力を持っているような反対者、あるいは国々の支配者もみんなこの神様の無限の大きさをはっきり知ったらみんな無になって見えるし、そしてどんな強力に迫害する力もみんな無になってしまう。そういう神様の真理の力に対抗しようなんていうようなこと、大それたことを考えても、そういうことをする者自身が消えていく無になるというんですね。で、神様一方では無に等しいような神の民を神様の全幅の愛を持って助けるんだと、こういうふうに同じ無ということを見るにしても非常に違った点で見るんですね。で、人間を神様を見ないからですね、両方が非常に大きなもののように見てしまう。敵対するもの、この世の妨げるもの、そういうものをなんか非常に大きく拡大して巨大に見えてくる。そればかりか、人間もですね、非常に大きいもののようにですね、特に何かで、例えば優勝したり、金があったり、あるいは原子力発電ような巨大な金を使ったもの、なんかものすごい大きいのように見えてしまうということです。本来そういうものはですね、神の無限な力を知るほどこの世のどんな大きなものをみんな無になってしまうと、神に敵対する力も無になってしまう。で、また私たち人間もまた全体として、虫のような小さいものだと。で、そういうふうに神様のことをですね、大きく知れば知るほどこの世のさまざまなものは必然的に小さく見えてくるわけですね。ですから、そういうふうに神の無限の大きな力を知る、おのずから恐れるなっていう言葉が実感を持って迫ってくるということです。ものすごい小さいものだと、本当だから恐れるな、恐れる必要はないんだと。恐れるなという背景にはこの無限に大きい神様の力があるんだと。その力を与えるからこそ恐れるなというのであってですね、何もないのに人間的な考えや判断だけで、決意だけで恐れるなと言っているのではないわけですね。それがこの贖うということを特に使って結びつけているということです。で、イエス・キリスト様も十字架で私たちを贖ったと。もうこの罪の、いわば縛られたもの、どんなにあがいても勉強しても修行しても絶対逃れられないんだけど、そこで全くですね、神様の一方的な恵みでそこから、いわば救い出して代価を払って買い取ってくれたようなもんだと。檻の中にある動物をですね、お金払って買い取ってくれたようなもんだと。だから私たちの力で勇気を出したりするんじゃなくて、神様ご自身がですね、その弱い小さな世界から買い取ってくださって、別の力ある神様のところを置いてくれたんだと、そういうふうにその恐れない力、それをもう神様がくださるという意味でですね、あがなってくださっていると。私たちの罪からの解放も努力とか決心とかで、もう罪を犯さないというふうな決心でその平安が得られるのではなかったわけです。ここと同じように、お前をあがなう方がおられると、あがなったんだと、だから恐れるなと。もう罪のことを、神様を信じたことであがなわれたと信じなさいと、そういうことでですね、このあがなうということは新約聖書になって非常に重要な言葉になっていったわけなんですけど、その方がというべきようなものがこういうふうにイザヤ書では実際に出てくるわけですね。で、閉じ込められてもう無になってしまっているような小さいもの、 そこから宮は買い戻してですね、神様ご自身のお金で買い戻していく。そうして、あがなって有にする。ですね。本来無のようなものだと。だけど、あがない取られたら有になると。神様の大いなる力をもらうからですね。神の力をしっかりと受け取るから、無から有に変えられると。それが次の十五節の非常に得意な表現なんですね。あまりにもちょっと我々の日常生活ではないようなことを例えているもんだから、こういうところはあまりに例えが大きいて、ほとんど現代人に入っていかないと思われるぐらいの例えですね。私はあなたを、この神の民ですね、本来虫けらのようなものをですね、強力な脱穀機にすると。これはどういうことか。山々のような大いなる敵対するもの、人間の力では絶対に動かない巨大なものを踏みつけるような力を与えるんだと。あなたの努力ではできない、あなたの決心ではできないけど、私が贖いとってですね、そういう大いなる力を与える器としたんだというわけです。そういう山々を踏み砕いて、そうしてですね、妨げるものをみんな踏み砕いて、そして神の国へと、もういわば歩いていくんだというですね、目的地。このふうなことはですね、普通全く想像しない、想像も超えたことですね。弱くて虫けらのように捕虜になってたもの、遠くへやっと帰れると。途中で何かあったら武器も何もないんだから、すぐに滅んで殺されてしまう。あれ、水が出なかっただけでもう乾いて死んでしまうわけです。だからそこにですね、そういうような解放されたために山々を踏み砕いたり、丘をももみ殻とするような巨大な力が与えられるというのでですね、その非常にこう大きな例えなんですね。こういう世界を、以前はですね、ありありとこう霊的に示されたということなんですね。その点で、こんな壮大な例えを使って、弱き者、あるいは道の土地、ですね、行こうとする人にこんな力が与えるようになんて、人間が作った詩ではおよそ考えられないような表現だと思います。何でもだから、聖書の世界に触れないと、その本当の大きさっていうのがわからないわけですね。人間に与えられる構想、考えやその素敵な構想というかですね、影響の大きなものです。そういうふうに大いなる力を与えられると。だからですね、すべてそういうふうに敵対したり押し潰そうとするものを逆にですね、そんなものを踏み潰してしまう大いなる力があるからこそ、死の力にそういうほど力を与えられたからこそ喜びを取り、聖なる神によって喜ぶ。この誇るっていうのはしばしば喜ぶという意味の言い換えなんですね。日本語の自慢するとかいうようなことと違う、前大前にも言っていましたが、パウロが観難をも喜ぶと、あれ誇るとも訳されるような言葉を喜ぶというニュアンスで使っているんです。非常に強い積極的な喜び。これは主の部分ですから、これを平行法というのがすぐに分かりますね。主、イスラエルの聖なる、同じこと言い換えです。喜びを踊り、あるいは誇るというのも同じ意味なんですね。こういうふうに、無から有にされると言うと、驚くべき力を持つという意味で有、そういうものにしていただいてですね、怯えたものが主によって喜び驚くと言えるほどに満たしてくださる世界があるんだと、ということなんですね。イザヤが受けたこの大いなる霊的な世界っていうのは、本当に通常の人間の思想だと考えとか文学的発想だとは桁違いに違うということですね。特にこのイザヤ書なんかを見ますと、そういう感を強く差しられるところなんですね。この恐れるなというのは、力を与えるからということなんですね。私が必ず導くんだと、私が力を与えるんだ、ここで力ということですね。大いなる力、私があなたに愛を注ぐんだと、私があなたをどんなことがあっても離さない、だから恐れるなと。それに実際に与えるからこういうことが言われるんだけど、普通一般に例えばよく被災を受けた人たちに頑張れという言葉は、自分が与えるんじゃないわ、与えられないわ、言葉だけが言うだけのことで、頑張ってね、頑張りなさいと言っても力を与えない。ここ恐れるなって、実際に恐れない力をくださると。そういう点がですね、神の言葉 と人間の励ましというのは非常に違うところなんですね。こういうような道のところをですね、非常に危険をもかして目的地まで長い旅をしていかない、そういけなければならない、そういう恐れというのも人生の恐れ、天道歴典にあったようなんですね。でこういう恐れがあるからダンテも地獄圏の最初でですね、光が差している山を登ろうとしてもたちまち大いなる力が妨げてですね、そうして逃げ出したというんですね。数々の経験をしたダンテがやっと暗い土地を逃れてもなおそのように恐れて逆戻りしなきゃならないぐらい、この世の中っていうのはさまざまに人間を脅かすもので満ちているわけです。そこでダンテも導き手を与えられて、その導き手の力によって進んでいくということになったんですね。でそういう大きなことでなくてもちょっとしたことは容易はないと、例えば集団の中ですね、それは私も教員公務員としてですね、教育委員会来たとか、あるいは学校での職員会と全校職員会そのものがあります。で君が代のような天皇賛美の歌をみんなに強制的に歌わせるという問題でも、黙っていればニコニコした方で終われるわけですね。そういうことを一人、例えば80人ぐらいの教職員がある中で一人発言すればみんなが一斉にですね、非常に注目をするわけですね。で警戒をするということです。その中で言うかどうかという問題です。で恐れるのって他人事じゃなくてですね、例えばこの仕事でこの日曜日を休んだと、私は非常にその点覚悟してですね、どういう宗教を受けても日曜日休むと、まず神の国恩義を求めるという方針でやったから、非常に場合によって激しい攻撃も受けたけれどもですね、そこで恐れてですね、休んだら何か攻撃が起こったり、自分が非常に嫌な仕事をさせられると、どっかやらされると、それを恐れて、日曜日をもう、普通のように行くかと、何も起こらないわけですね。ニコニコして仕事を、それを休むと、礼拝のため休みまったら、たちまちですね、敵意なり反対なり好奇心なりが一斉に職員会、あるいはその後ずっと続くわけですね。その次出て行ってもずっと続くと。だからそれと戦わなきゃならないわけですね。暗黙の生まれた敵意もある。これはそういうふうに誰でもですね、これやってみたらわかる。本当に正しいことをですね、みんなが容易はない。そういうふうに恐れっていうのはどこにでもあるわけです。各自の家庭においても職場においても、いろんなところでですね、近所でもこんなの言ったらみんな周りが嫌なことされると、私たちは自分を恐れてないとのんびりしていることはないはず。その職場においても家庭においてもどこにおいてもですね、本当にこれ神様の正しい道だと思うって一言言ったり踏み出したりすると、犠牲にしたら必ず恐れが生じるものですね。だからそこにしっかりとこの神様の力、あなたはあがなったんだと、恐れるなと言うと、聞き取らないとそれはできないわけです。聞き取らないと安易な方にやっぱり取ってしまうということですね。で私自身もああいう印刷物を、配布するということは、ああいうことは誰もやったことがないようなことだったから、絶えずこの恐れるなっていう言葉を聞かないと確かにできなかったんですね。だから静まって祈って聞かない限りはできなかったから、しばらく1ヶ月もかぶらない、食われないで貯めておいたりすることもおるようになったんですけども、そういう意味でこれは非常にですね、この言葉だけ読んでああいうことはなら感心しとるもんでなくて、やはり実践的な言葉なんですね。これは一つでも本当にそのように一歩踏み出そうと、まさにこのことは現代の私たちのそれぞれの場所におる人の大きな課題になってくるということです。聖書って大体みんなそういう言葉なんですね。普通の小説に楽しんで読む言葉ではなくて、やはりそれを少しなりとも実践をするための言葉だと。それは一人一人どのような霊的精神的状況に置かれているかわからないから、他の人を見てどうこういうことはできないというところがありますが、そういう意味でそれぞれがこの神様のイエス様のですね、恐れるなと、お前は小さいんだと、だけどその力を強くして力を与えると、その声を切り取って一歩踏み出すと、確かに、静かな喜びが起こるということです。ですね、人間からはいろいろ嫌われたりですね、喜ばれたり、また一方では少数だけど共感する人たちもできるということも確かですね。 まあ、そういう意味で、ね、このことは無という問題、それからまあ贖うということとかですね、恐れるなという非常に私たちの日常的な問題、いろんなことで、ね、そういうことが一人一人に関わってくる、またことであり、まあ、約束であり、また励ましであると。そして最終的にはこの喜び踊るという、まあ、こういうことになるんだという祝福の、まあ、励ましでもあるということだと思います。はい、それでは今日は進めていきます。
ありがとうございました。今日のメッセージを心に。